小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではシリーズで今年の夏に先生が行ってきたグリム童話の研修の旅の模様をご紹介しました、
うん、そうなんだよね、
はい、
だいぶ詳しく聞いてもらっちゃったけどね、いろんなことがあったもんだからね、
はい、うん、グリム兄弟の生まれた町から巡っていく旅、
そうなの、ね、うん、
貴重な旅になりましたよね。
そうね、本当よかったと思う。森の中歩いたりね、
はい、
うん、日本の森とだいぶ違うからね、それを実際に歩いてみてもらったりしてね。
そしてグリム兄弟はグリム童話を作っただけじゃなく、ドイツ語辞典も作った方っていうことですよね。
そうそう、ドイツ語辞典をね、
そうですね、はい、勉強になりました。それでは小沢先生、今日のテーマを教えてください、
うん、今日はね、その夏にグリム童話の旅1週間やった後ですね、
はい、
せっかくドイツまで行ってるからっていうわけで、もうちょっと足を伸ばして中部ヨーロッパの旅っていうのをやってきたんですよね、
はい、
でそれはね、まずは旧東ドイツね、共産党時代の東ドイツですね。その中でライプツィヒっていう町とね、
はい、
それからドレスデンっていう町へ行ったのね、
はい、
僕は旧東ドイツの時代にも東ドイツ行ったことあるしね、だからドイツ民族がその東西に厳しく分割されていて、いかに苦しんだかってのも本当によく見てんのね、
はい、
なもんですからね、とても愛着というかな、旧東ドイツに心が惹かれるんですよ。その頃ひどかったからね、本当に、はい、まあ、僕ら外国人だからまだいい方だったんだけど、国境はね通るのにですね、もうものすごい厳しい検査をされるのね。だからトランクなんか開けられるのはこれも当たり前で、全部開けられちゃうし、それから車なんかね、車の下に鏡を入れるんだよね、大きな鏡を、それで人間が隠れてないかどうか見る。で車の下に張り付いて逃げた人もいたらしいのね。なもんだからそういう検査もする、本当に厳しかったんです。それで東ドイツの中に入ってもね、本当全体が暗いしね、明かりがないっていう意味でも暗いし、雰囲気も暗いしね、はい、本当に皆さん苦しいんだと思うんですよ。それがまあ東西統合されて明るくなったでしょ、
はい、
だから僕はもう嬉しくてしょうがないのね。それでそういうその東ドイツも日本の方々にも見てもらいたいって気もあってね、
はい、
それで行くわけ、
うん、
それでまず今回行ったのはライプツィヒという町なんですね、はい、かなり北の方でポーランドなんかにも近いところなんだけど、
はい、
うん、これは第二次世界大戦の間には空爆でね、
はい、
ものすごくやられてるんですね。ライプツィヒもドレスデンも本当にめちゃくちゃ破壊されてるんですよ。だけども歴史的に言うと、ヨハン・セバスティアン・バッハね、あの音楽家のバッハがですね、はい、そこに長くいた人でね、でそのトーマス教会っていう教会の専属のオルガニストだったんですね彼は。で43年かなそこで働いていた。その教会は残ってるんですよね、破壊されないで残ってるんです。なもんでね、そこへ行ってね、
はい、
そのオルガンを聴かせてもらうわけよ。
わ、
うん、で今回はねちょうど礼拝の時だったからね、その礼拝の音楽は聴けたんだけども、僕らがそこで歌うってわけにいかなかったんだけどね、前にはそこ行って空いてる時間だったもんでコーラスをさせてもらったりね、
したんですよ。またそこで歌ったんですか？
そこでも歌ったことあるんですよ、それは何年か前の話ですけどね、
はい、
今回はもう礼拝とぶつかっちゃったからできなかったんだけどね、
うん、
うん、やっぱりね感銘を受けますよ。バッハがここで弾いてたんだなと思うとね。
どんな教会なんですか？うん、
それはねすごくあの大きなね立派な教会でね、ほとんどドームと言っていいぐらいの大きな教会でね、それでいわゆるゴシック風ですね、やっぱり、はい、空高くさーっと上まで届いていくようなね、
はい、
そういう教会、もう遠くからよく見えるような教会です。
へ
ー。で僕たちが行った時にはなんかどっかの男性合唱団がコーラスを練習するっていうんでね、それもちょっと聞かせてもらったんですけどね。だからそういう空まで届くようなホールだから、
はい、
音がすごくいいのよね。だから僕らは歌えなかったけど、その男性が手段は聞けたんですね。
わ、
よかったですよ。
いいですね、うん、
それで祭壇のとっつきのところにね、
はい、
バッハのお墓があるんですね。
あ、お墓がそこに、
うん、お墓っていうかその床に寝かした記念碑ですけどね、
はい、
ヨハン・セバスティアン・バッハ1685年生まれで何年没というのが 思った、あってね、それにはねいつもお花が添えられてますよ、捧げられてるのね。で本当にもうバッハがいたっていう感じがねする教会なの。
バッハを感じてみたいですよね。
そうでしょ、本当ここにいたんだと思うとねやっぱりちょっとね感激しますね。
でもそこの教会よく残ってましたね、
そうですね。ヨーロッパの教会ってさ石で組んでるでしょ、
はい、
で地震がないからいいんですよ、あれ。
あ、
地震があったらイチコロだよね、
はい、
で地震がないからさ石で組んである、鉄筋コンクリートではないんだけども、
はい、
石で組んであるんだけど持ってるんですよ、すごいね。
へー、すごいですね、
あれ日本だったら大変だけどね、
ね、崩れて、
うん、崩れちゃいますよ、
なくなっちゃってますよね、うんうん。
でそのトーマス教会の前にはですねバッハの銅像がありましてね、大きな立派な銅像があるのね。
へ、
うん、まあ地元の人たちもあれは誇りに思ってるんでしょうね、バッハがいたということをね。
そうですよね、うん、
やっぱり世界史的な人ですからね。
素晴らしい曲たくさん生み出してらっしゃいますから ね、 そうそうからね。
でそのトーマス教会からちょっと離れた、そうだな300メーター500メーターぐらいかな離れたところに、はい、ニコライ教会ってのも一つありましてね、
はい、
これも立派なゴシックの教会なんですが、ここはまたね第二次世界大戦でねドイツ軍がいろんな残虐な行為をしたでしょ、そのユダヤ人を殺したんが、
はい、
そういう記録ね、
はい、
マイナスの記録をね残してるところなんですよ。すごいの、そういうの写真で展示されたりしてね、うん、いかにナチスがひどいことをしたかっていうのがね記録がバーッとあってね、そうドキッとしますよそれは、うん、よくもこんなもの残しておくと思うぐらいね。
そうですね、しかも展示してあるんですね、うん、そう
自分たちがやったことですからね、ドイツ人がやったこんなことを俺たちがやっちゃったんだぜっていう、まあ、反省の展示会だね。すごいね、
なかったことにして隠すわけじゃないんですね、うん、
ではないの、それすごいね、
はい、
だから僕はそこへもやっぱり皆さんをね連れてって見てもらうんですけどね。それからそこはねいわゆる共産主義政権を倒した時ね、
はい、
1989年ですねの春頃からそこへみんな集まってねその共産主義政権に対して抵抗を始めたわけ、
はい、
だけど初めのうちはやれば捕まっちゃうしね殺されちゃうしからもう秘密でみんな集まってたらしい、ね、その教会にね、
はい、
ニコライ教会っていうところで、そこの牧師もね、はい、とても協力的でみんなをかくまってねひっそりとそこに集まるのを黙認してたみたいね。で教会だからいきなり手下せないでしょ、
はい、
だからそこがその抵抗する人たちの拠点になったというそういう教会で、その頃僕は日本でねラジオやテレビでいろいろ注目して聞いてたからね、そのニコライ教会っていう名前をよく聞いてたんですよ。
あ、そうなんですね、
でその教会なのね、だから僕にとってはとってもね感銘深いんですよ。でそこへ皆さん連れてってね、
はい、
そういう話をしたんだけどね。それからその後ねドレスデンっていうところへ行ったんですね、
はい、
それはライプツヒよりちょっと南100キロぐらい南のところなんですけども、ここもね爆撃で本当にめちゃくちゃやられたところなのね。でヨーロッパの場合はですね爆撃は本当に爆弾の爆撃なんですよ。っていうのは石でできてるでしょ家が全部ね、
はい、
ですからそれを壊すために爆弾なんですね。日本はね日本への爆撃はねほとんどね焼夷弾だったんです、
うん、
日本って木造の家じゃない、
はい、
だからそれ燃やしゃいいわけだから、
あ
だから爆弾が違ったんですよ、
うん、
日本は焼夷弾だった、
はい、
だからあえて東京の大空襲なんかもさあっちまで燃えたわけですね、ものすごく。
あそうですね、
うん、でそこは爆弾が種類が違ったんだけどね、
はい、
だけどドレスデンもね本当にもう街が全体が平らになったみたいに徹底的な爆撃だったみたいね、いわゆる無差別爆撃って言われましたけどね、それは本当は非人道的なことだからやっちゃいけないかったんですよ、
うん、そうですね、
うん、だけど第二次世界大戦のもう終わり頃にはねナチスがもう非常に強いもんだから連合国側はですねある時期からその無差別に爆撃を始めたのね、その犠牲の場所なんです。で僕はあの戦後まだその共産主義の政権がドレスデンなんか支配してる頃にも何回か行ったんですけど、
はい、
本当にね廃墟がいっぱい残っててねまだねすごかったです。でその中でもね聖母教会って訳されてるんですけども、マリア様の教会ね、はい、フラウエンキルヒエって言うんですけど、マリア様を祀った教会があるんですね。でそれはね教会の中でも特に今有名なというかな、
はい、
重要な教会なわけね。
へ
でドレスデンの聖母教会ってのは有名な教会だったんですよ、
はい、
でそれも爆撃でやられちゃったのね。
あら、うん、そうなんですか。
そうなんですよ。それで 僕が最初に行った頃はまだ戦後そんな30年ぐらいしか経ってない時だったかな、行った時にもう瓦礫の山でね、
はい、
教会の崩れた石がそのまま残ってたんです、
で
本当に瓦礫の山でしたよ。でさっき言ったように日本と違って木の家じゃないから石ですよね、だから壊されるだけで残ってるわけ、そこに木が燃えちゃって灰になったってことはないわけ、だから本当にね瓦礫の山だったです。それでね何年経って行ってもそうなのよね、
あ変わらないんですね、
変わらないんですよ。で特にその聖母教会はね残ってたのね、周りが相当復興してね家が建っててもね、その聖母教会の跡だけは瓦礫の山だったんですね。で僕はとってもねその心痛みましたよ。
そうですね、
長いこと。そしたらね東西ドイツが統合されてからね、1991年以降にね、はい、それを復活したんですね。
あ、はい、
でねその復活っていうのもね石になってるだけだから、
はい、
燃えちゃってないから石はあるわけよそこにね、壊れてるだけで、
はい、
でその瓦礫の山からねこの石はどこの柱のこの部分だとかね、
うん、
この石はこの窓のこの角だとかね探し出して、それで組み立てたんですよ。すごいでしょ。
すごいですね。
それはすごかったね。
じゃあもう元通りに
全く元になってるんですよ、はい、だから僕は今回は皆さんをそこへ連れてってその説明をしたんですけどね、で見るとね古い焼けた石と、
はい、
それから新しく補った白い石でできてるからまだら模様の教会なの。感動的だよそれは、心痛むよ。
そうですよね、
まだら模様なんだぜ本当に、すごい、
なんかいろんなことを感じ取りますよね、
感じますね、本当に感じますね。で石だからね本当に焼けてないからそこが違うんだよね、残ってるわけ、ね、日本の場合は焼けちゃって灰になってるでしょ、
はい、
だから爆撃の跡っていうのがさなくなっちゃうわけだよね、本当に灰になっちゃう。
そうですね、
それが灰じゃなくて石で残ってるって相当違うよね。
形はもう一緒ってことですね。
もう中のね装飾の柱から今回中ももちろん入ってみたんですけど、
はい、
完全に昔のままに作ってる。それはあの設計図や何からみんな残ってるからね、だからそういうもので復活してるわけですよ。
でも外観はちょっとまだら模様にな
ってて、そうまだら模様になってる、
そこだけは変化がありますよね。 それだけはね、
だけどいろんな彫刻はもう本当にそのまま彫刻をね復活してるしね、元のものを使ってるし、なくなってるものは復活して作ってるし、だから中はもう豪華なゴシックの建物になってるし、感動的でしたよ、それでね教会の一番塔のね一番上に十字架が立ってるんですよ、
はい、
でその十字架はね当時そこを爆撃したイギリスの空軍の兵士たちの遺族がお金を集めて十字架を建てたって。ああこれも感動的な話だよね。
そうですね、
同じキリスト教徒だからね、
はい、
だからそれをね十字架をみんなでお金出して建てたって、
そこ
自分たちが破壊したところにね。
そうですね、
いい話だよね。
やっぱりその方たちも過去の出来事をね、悔やんでいらっしゃるんですもんね。そう、悔やんでるわけ
よ。だからいかにその戦争がね、
はい、
そういう悲惨なものかっていうのをよく示してるよね。
そうですね、
で元来あの戦争中もその無差別爆撃でない限りはですね教会は爆撃してないんですよ大体はね、教会は残してるんです、
はい、
それはもう爆弾落とす方もキリスト教徒だからさ教会は避けてるんですよ。
そういう気持ちはちゃんとあるんですね、
あったんですよ戦争中でもね多分、だけどその聖母教会だけは壊したもんだから、それを復活したというね。
そうですか。
それでこの間僕行った時にはね、
はい、
一人の時間があったもんだから地下室まで降りてみたんですね、教会の地下室、
はい、
そうしたらね地下室はねそのかつての地下室の壊れたまま残してあるんです。これも感動的でしたね。
そこは直さなかったんですか。
あれはあのわざと残してあると。
あえて
ちゃんと説明があってね、説明文書があってそれで当時のままそこを残してあるんですね。
やっぱそのまま残すってことも大切なんですね、
大切ですね、で石だから残せるわけよそれがね。
あそうですね、
残せるわけです。だから本当に衝撃的でしたね、感動的だし衝撃的でしたよ。
そうですね、
それで教会の前にね大きな石碑が立ってて、そこにその爆撃の歴史からそれから復活して9年かかったって書いてあったかな、かかって復活したというふうに書いてありましたね。本当に心に残る教会だったな。
そうですね、
でみんなにそれをお話ししてねちゃんと見てもらいましたけどね。 でその前に広場があって、その広場にマルティン・ルターの銅像が立ってるんですよね。あのプロテスタントの地域だからね、カトリックじゃなくてプロテスタントの地域だから、はい、マルティン・ルターが大事なのね。ドレスデンはだからね、そういう意味で戦争をすごく思い出させる、うん、街でしたね。
そうですね、うん、やはりそういうこともしっかり私たちも知っておかないといけないことですもんね。
そういうことそういうのね、
うん、
とってもそれで強く思ったのはやっぱり石の国だから、
はい、
それに残るというね、そこが日本と違うんだよね、うん、
はい、
日本は木の国だから焼けちゃったらもうなっちゃっちゃう。
そうですね、
これって相当いろんな意味で影響があるんじゃないかな。過去の戦争をね、
はい、
覚えているか覚えていないかという点で言ったら随分違いがあるんじゃないかいうふうに思ってね。
そうですね、うん、もうそこに綺麗なビルが建ってしまったら、うん、もうそのね、
やっぱりまあ思い出せないよね、
思い出せなくなっちゃいますよ ね、 すね、
そういうもんだよね、うんうん、
今日は今年の夏に先生が行ってきた中央ヨーロッパの旅の模様をご紹介しましたが、うん、聖母教会、
うん、
とても特別な教会ですね。
そうですね、そうですね、白黒のね、まだら模様の教会なんて世界に他にないと思うよ。
そうですよね、
うん、これは本当に感動的ですね。
普通だったらもう綺麗な石で建てそうなところを、
う
ん、
またそうね、
あえてまだら模様で残してるってことですもんね。 ね、うん、そこには本当にね、いろんなメッセージがあるな
と思いますね。
感じました。
ドイツにしてみればね、自分たちが起こした戦争ですからね、はい、ナチスが落とした、だからそれへの反省もあるだろうしね、
うん、
それからイギリスの方を爆撃した方からすれば、はい、教会を爆撃したというその悔いもあるだろうしね。
そうですね、う
ん、いろんな思いが込められた教会だと思うな、あれは、
はい、うん、では先生、来週は、
うん、あのね、そのドレスデンの後ですね、僕たちはプラハっていうところ行ったのね、はい、チェコの首都ですけどね、はい、そこから聞いていただきます。
わ、ちょっとどんな旅なのか楽しみにしています、うんうん、先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。